皆さんおはようございます。先週1週間も守られて新たな週を迎えました。この朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりたいと思います。それでは初めに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの聖なるお名前を褒めたたえます。この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。御言葉を通して私たちの心にあなたの御心をお示しください。この新たな週も御言葉に励まされ力をいただいて、それぞれが置かれたところでイエス様に信頼して歩めるように助け導いてください。ひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日もヨハネの福音書21章から、イエス様がガリラヤ湖で弟子たちに現れて彼らを取り扱われた出来事から学びたいと思います。先週はイエスがペテロに、あなたは私を愛しますかと3度語りかけて、ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと3度答えた場面に目を留めました。このことを通してペテロは心を痛めました。自分がイエスを3度知らないと否んでしまったことが思い出されたからですね。しかし同時にイエス様の深い愛と憐れみをしっかりと受け止めて、彼は完全な許しを確信することができたと思います。イエス様は私を許してくださったと実感できたのではないでしょうか。そしてイエスはペテロに、私の子羊を飼いなさいと使命を与えられました。それは後の教会のリーダーとしてイエスに代わって群れを導いていくということを意味していました。しかもその道は決して楽なものではないというんです。茨の道が待っていると告げられました。それでも私についてくるか、ついてきなさいと問われたんですね。今日はこの続きの箇所となります。これに対してペテロが答えたこととイエスが言われたことが記されています。今日はこのところから、あなたは私に従いなさいと題して、イエスの弟子としての再出発という点に目を留めてご一緒に見ていきたいと思います。さてペテロはイエスの取り扱いを受けて許しを確信し使命を授けられましたが、彼にはもう一つ取り扱われなければならないことが残っていました。彼の最も弱い部分と言えることです。イエスの弟子として立っていくためには、このところが克服されなければならないという点であったと思います。それは人と比べるということでした。他の弟子たちにもその弱さがありましたが、特にペテロにはこの意識が強くあったようです。例えばあの最後の晩餐の席で、ペテロをはじめ弟子たちは自分たちのうちで誰が一番偉いかと議論していました。他の弟子たちよりも偉くなりたいと考えていたんですね。また同じ晩餐の席でペテロは、たとえ皆がつまずいても私はつまずきませんと言い放っていました。他の者たちと比べて自分は大丈夫だと自信満々に言っていたんです。実はこの書を書いたヨハネもそうでした。以前ヨハネと彼の兄弟のヤコブがイエスのもとに来て、あなたが栄光をお受けになるとき 私たちをあなたの右と左に座るようにしてくださいと願ったことがあります。弟子たちのナンバーワンとナンバーツーの位置につきたいと目論んでいたようです。それを聞いて他の弟子たちはこの二人に腹を立てました。抜け駆けは許さないと思ったわけですね。そのように弟子たちは皆偉くなりたい、上に立ちたいと願っていたようです。人と比べて自分を上の立場に置くことによって安心を得ようとしていたのかなと思います。この時もそんな弱さが出てきたようです。ペテロがふと振り向くと、そこにヨハネの姿が見えました。20節に、イエスが愛された弟子とあるのは、この書を書いたヨハネのことです。自分をそのように表現しています。ペテロはこのヨハネを見たときに、とっさにイエスに尋ねました。21節にあります。主よ、この人はどうなのですか？この人はどうなのですか？この言葉に、ペテロのどんな思いが表されているでしょうか。イエスはペテロに、彼が将来捕らえられ殉教することになると暗に告げていました。これはイエスがペテロに対して個人的に言われたことです。しかし彼はこのヨハネはどうなのだろうかと気になったようです。まさか自分だけがこんな大変な道を行くのではあるまいと思ったのかもしれませんね。当然このヨハネも一緒に茨の道を行くだろう、そうあってほしい、そうでなければ不公平じゃないか、そんなふうに考えたのではないでしょうか。それでこの人はどうなのですかと尋ねたのだと思います。自分とヨハネを比べました。ちなみにペテロとヨハネはイエスに特に用いられた弟子たちでした。十二弟子の中でもペテロとヨハネの兄弟のヤコブ、そしてヨハネの三人の名前が福音書の中に何度か登場してきます。イエスは大事な場面で特にこの三人をそばに置いていました。三人ともガリラヤの漁師の出身です。同郷の同業者だったわけですね。そうすると、この三人の中にライバル意識のようなものがあったかもしれません。また、この時ペテロは30歳ぐらいで、ヨハネはまだ20歳そこそこの若者だったとも言われています。結構、年が離れていたようです。そうすると、ペテロは年長者の立場でもあったことから、ヨハネよりは自分の方が上だと見ていたのではないでしょうか。人は誰でも、つい自分を人と比べてしまうものです。人のことが気になりますね。よく世の中でランキングということが紹介されています。順位付けをすることです。例えば、県別のランキングを目にすると、自分の住んでいる県は他の県と比べてどうなのかとちょっと気になります。ちなみに、小中学校の全国学力調査では、秋田県は毎年上位の方にランクされています。秋田県民としては嬉しいことだなと思いますね。そうした自分に関係したランキングを見て、一喜一憂したりするということもあるかもしれません。そうすると、人と比べることは良くないことなのでしょうか？必ずしも悪いことではないと思います。比較することで 自分の姿を客観的に見ることができます。そして向上心が高められることもあると思います。これではいけないと思って自分自身を奮い立たせることにもなるでしょう。もっと頑張ろうと思って努力をします。そういう意味ではプラスに働く良い面もあると思うんですね。健全な意味での競争はあっていいと思います。世の中全体が良くなるために働くわけですね。世の中が全くの平等だとしたら、人間の性質上努力しなくなってしまうのかもしれません。でも一方で比べることにはやはり良くない面もあります。マイナスに働く場合ですね。例えば人と比較することで自分の方が上だと優越感に浸って人を下に見たり、逆に自分はダメだと劣等感を抱いて落ち込んだりすることもあるかもしれませんね。人と比べることで安心したり不安になったりするとしたら、いつまで経っても心から安心することはできないと思います。際限がないですね。それがエスカレートすると妬ましく思ったり、ひどい場合は批判したり、人の足を引っ張るようなこともあるわけですね。出る杭は打たれるという言葉がありますが、まさにそんな人の心を映しているようにも思います。使徒パウロは人と比べることについてこのように語っています。コリント人への手紙の第2の10章12節をお読みします。私たちは自分自身を推薦している人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようとは思いません。彼らは自分たちの間で自分自身を測ったり互いを比較し合ったりしていますが、愚かなことです。当時コリント教会の中にパウロの使徒としての権威を認めようとしない人たちがいたようです。彼らはパウロにライバル心を燃やしてパウロを批判し、自分たちの方が優れていると主張し、彼の働きを妨害しようとしていました。まさに出る杭を打とうとしていたわけですね。そんな彼らの批判に対してパウロが語った言葉です。自分をそんな人たちと同列に置いたり比較しようとは思わない、そんなことは愚かなことだと言っています。人の評価を気にして人と比べることは愚かなことだと言うんですね。そしてこうも言っています。同じく10章の18節です。自分自身を推薦する人ではなく、主に推薦される人こそ本物です。人が評価するのではなく、神こそが正しく評価されるということです。パウロはこの確信を持っていました。だから人と比べる必要はないということですね。さてペテロが主よ、この人はどうなのですかと尋ねたことに対して、イエスはこのように答えられました。22節をお読みします。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。イエスが再び来られる時まで、このヨハネが生きるようにイエスが望んだとしても、それはペテロには関係ないことだと言われました。これを聞いた弟子たちは、ヨハネはずっと長生きして死なないのではないかと誤解したようです。でも、そういうことではなくて、もしイエスがそう望んだとしても という仮定の話でイエスは言われました。たとえそうだとしてもあなたには関係のないことだと言うんです。このヨハネがどんな人生を送ろうが、たとえ長く生きることを私が望んだとしてもあなたには関係ないことだと言われました。ヨハネにはヨハネの生き方があり、あなたにはあなたにふさわしい生き方があると言っておられるように思います。そしてあなたは私に従いなさいと言われました。人と比べることなくイエスに従って自分の行くべき道を行くということです。このイエスの言葉、私たちにもそのまま告げられているように思います。イエス様は私たちのすべてをご存知です。私たちを作ってくださったお方だからですね。そして私たちのことを誰よりも心配し愛してくださっています。そのお方があなたは私に従いなさいと言われています。イエスに信頼して自分に備えられた自分の行くべき道を自分らしくまっすぐに歩んでいくことです。そこに本当の喜びの人生があるということではないでしょうか。このペテロとヨハネの二人、その後どんな人生を歩んだでしょうか。二人ともエルサレム教会の中心メンバーとして精力的に神に仕え、教会を立て上げて大きな働きをしました。ペテロはローマ皇帝ネロの迫害を受けて70歳を前に殉教したとも伝えられています。彼がイエスと同じように十字架につけられることになった時に自ら望んで逆さに十字架につけられたとも言われています。一方ヨハネは特に大きな迫害を受けることはなく長く生きたようです。そしてヨハネの福音書、ヨハネの手紙、ヨハネの黙示録を残しました。二人ともそれぞれにイエスに従い異なる人生を歩みましたが、それぞれに神に用いられて神の栄光を表したと言えます。さて最後に、神は私たちをどのように見ておられるかということを考えてみたいと思います。弟子たちは人の評価を気にしてお互いに比べ合っていました。そこに安心を得ようとしていたんですね。では、神様は私たちをどのように見ておられるのでしょうか。決して私たちを比べるようなことはなさいません。あの十二弟子にイエスは一人一人に寄り添い、深い愛を示されました。そして、一人一人の個性を生かし、用いられました。誰かをエコひいきするようなことはなさいませんでした。あの、イエスを裏切ったユダに対しても、そのことが分かっていながら、最後の晩餐の席で彼の前にひざまずいて、他の弟子たちと同じようにその足を洗ってあげたんですね。神はそのように私たちのことを見ておられるのではないでしょうか。私たち一人一人を高価で尊い存在、かけがえのない大切な存在として見ておられます。なぜならば神様が私たち一人一人を愛によってお作りになったからです。私たちの作り主だからです。私たちは皆それぞれ同じようには作られてはいません。工場で 大量生産されるように全く同じものとして作られてはいないんですね。個性も与えられている賜物も皆違います。それでも一人一人が神様によって作られた神の作品であり、とても良いものとして作られました。皆さんそれぞれに素晴らしいものを持っています。与えられています。私たちはそれほどまでに愛されて、地上に生を受け、今生かされています。このことです。このことが本当にわかるならば、人のことはあまり気にならなくなるのではないでしょうか。人と比べて一喜一憂する必要はなくなると思います。ただ、神に愛されているものとして、私たちの羊飼いであるイエス様に従い、人はどうあれ、自分らしく人生を歩んでいいのです。今日のまとめにしたいと思います。ペテロは、あなたは私に従いなさいというイエスの言葉に応えて、イエスの弟子として新たな出発をしました。今度こそイエスに信頼して、口先だけではない、ぶれない人生を歩み続けました。私たちはどうでしょう？イエス様は私たちにも、あなたはあなたらしく私に従いなさいと呼びかけておられます。この言葉にどのように答えることができるでしょうか？神様との関係の中で、自分の行くべき道をしっかりと見極めて、自分らしく歩み続けて参りたいと思います。それでは、お祈りをいたしましょう。私が来る時まで彼が生きるように、私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか？あなたは、私に従いなさい。恵み深い愛する天の父なる神様、この朝も御言葉を通して私たちの心にお語りくださりありがとうございます。ペテロは他の弟子たちと自分を比べてそこに安心を得ようとしていました。しかしイエス様はあなたは私に従いなさいと言われて、人と比べることなく、人はどうあれ、自分らしくイエスに従うことを求められました。そしてペテロはイエスの弟子として、その後の人生をまっすぐに歩み続けました。私たちにも、つい人と比べて一喜一憂してしまうような弱さがあります。しかしあなたは私たち一人一人をとても良いものとしてお作りになり、それぞれに豊かに賜物を与えてくださいました。あなたが私たちをかけがえのない大切な存在として見ておられることを信じて心から感謝いたします。神に作られ愛されているものとして、人と比べることなく、自分の行くべき道を祈り求めていきたいと思います。どうぞ、私たちを正しい道へと導いてください。そして、示されたその道をぶれることなく、自分らしくまっすぐに歩み続けていきたいと願います。どうか、私たちの羊飼いであるイエス様に、迷わずにお従いできるように助け励ましてください。今週もお一人お一人の歩みを恵みによって守り導いてください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。